説教、安息日は人のためにある。最初に今日の第一賛美歌としてクリスマスの曲を賛美したことについてお話したいと思います。今日は1月7日です。で、ウクライナやパレスチナのキリスト教徒は今日クリスマスを迎えているんですね。1月7日が、ウクライナの場合には一番、ウクライナ正教、正教というのは正しい教えと書く、人口が多いかと思いますけれども、ウクライナの方々の大部分の人が、クリスマスを1月7日に迎えたということになります。で、パレスチナは、イスラム教徒が多い土地ですけれども、キリスト教信徒もいて、で、パレスチナのクリスチャンはシリア正教というふうに言われているオーソドックスチャーチを信仰してますので、パレスチナでクリスチャンの方々は1月7日今日クリスマスを迎えたということになるんですね。で、これも旧暦とか新暦とか採用している暦でクリスマスの日が違うんですけども、心の中で私たちの今日のクリスマスの賛美が、苦難の中にあるウクライナの人々やパレスチナの人々に届けばというふうに、祈りながら選曲させていただきました。私はイスラエルにいた時に1991年の1月6日にベツレヘムにいたんですけども、その時にシリア正教会にの礼拝に、クリスマスイブのミサですけども行ったことがあります。大勢の人たちが参列していました。で、1月6日つまりクリスマスイブなので、子どもたちにクリスマスプレゼントが配られていたことを思い起こします。湾岸戦争の直前で非常に厳しいパレスチナの状況だったんですけども、ちゃんとクリスマスイブが来て子どもたちにプレゼントを渡して、6日7日には礼拝を守っているということを、お知らせしたかったというか、今2つのウクライナとパレスチナの苦難を覚えながら私たちも、全世界にクリスマスの喜びが与えられているということを心から感謝したいと思います。で、今日の話なんですけども、今日と来週はマルコによる福音書で、テーマはもうズバリ安息日です。で、これが日曜日の死の日と関わるんですけども、それで最初にお話しすれば、安息日っていうのは金曜日の夕方から始まって土曜日の夕方で終わる、土曜日って考えていただければいいかもしれませんけど、土曜日の安息日とこの今私たちが迎えた日曜日主の日の礼拝の関わりについて、少し分かりにくいというふうに思われる皆さんおられるかもしれませんけども、今週来週そのことを話したいと思うんですけども、できたらこういうふうには考えないでくださいっていうのは、主の日が日曜日が安息日にとって変わったっていうのはちょっと私的にはあまり良くない言い方です。で、どちらかというと皆さんに受け入れていただきたいのは、安息日の恵みを主の日、主のよみがえりの日、日曜日が受け継いだとか、つなげられたとかっていうふうに理解するのが私なりには正しいんじゃないかなというふうに思います。なので今日来週お話しするのは新約聖書の方のイエス様の安息日のお話なんですけども、もうこれはほとんどだからこの安息日は日曜日につながってるということなので、日曜日に起きている出来事というふうに理解していただいて構いません。その日曜日の私たちの礼拝の守り方にこの安息日の出来事はつなげられている、関連しているというふうに理解していただいて、なので旧約聖書に書いてある安息日のこと、それからイエス様が安息日に行われたことは 日曜礼拝をしている私たちにとても大事なことなので、私たちはこの日曜日に霊的に聖霊に導かれて過ごすためには、旧約新約の安息日の出来事を知ることがとても大切になるので、今日はその安息日の大切さが旧約の個人に出来事につなげられながら、イエス様が教えられまた行動しておられることを皆さんにお伝えして、この1年間52回ですよね、52回日曜日あるので、今日と来週お話するマルコ福音書の安息日のことを心に留めながら52回の礼拝を守っていきたいと思います。マルコによる福音書の方を開きください。2章の23節以下、新約の64ページ、マルコによる福音書2章の23節。ある安息日にイエスが麦畑を通っていかれると、弟子たちを歩きながら麦の穂を摘み始めた。でここでファリサイ派の人々から質問されるんですけども、別に自然的な風景の中で麦畑があって、そこで麦の穂を摘んだと、いうだけの話が最初書いてあるんですけども、これにファリサイ派の人たち、ユダヤ教の、安息日の律法を厳格に守っているというふうに自称している人たちが文句を言うんですね。でそこが24節、ファリサイ派の人々がイエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのかと言った。で一応私も旧約の方の書いてる安息日の律法を確認しながら、このファリサイ派の主張が、正しいかどうか一応確認したんですけども、安息日に禁じられているのは麦畑なんで麦刈りと言いますけども、麦の収穫という仕事は確かに禁じられているんですね。それはダメだっていうふうに言ってる、出エジプト記の34の21あたりに書いてあるので、そういう日曜日に、農家をしている人が家族とともに麦の収穫をするのはダメだと、そういう安息日にそういうことは人はダメだって書いてるんですけども、で他のところにですね、使命記の23章あたりに、カノを使ってはならないが手で麦の方を摘むことは許されるっていうようなことも書いてるんですね。なのでここでは弟子たちは麦畑を作っているわけではなく、通りがかりの人で鎌も使ってないし手で積んだって書いてあるので、立法的には議論すれば許されるっていうふうに言いたいところなんですけども、ファイザーの人たちは私たちにはわけわからない形でその安息日の決まりを煩雑にして複雑にして、その自分たちが見たイエスの弟子たちの行為は安息日の立法違反だっていうふうに言ったわけですね。でそういうところでイエス様がどういうふうに対応されるかっていうのが今日の注目点になります。25節、イエスは言われた、ダビデが自分も友の者たちも食べ物がなくて空腹だった時に何をしたか一度も読んだことがないのか。 旧約の印象箇所ですけども、まあ、このままお聞きください。私が旧約のサメル記の方の話を要約しながらかいつまんでしまうので、ここで出てくる祭司の名前が新約の方でアビアタルとなってて、サメル記の方はアヒメレクで違ってるんですけども、別人物かもしれませんけども、同じ出来事として聞いていただければいいので、あまり祭司の名前の違いはここでは全然枝葉の問題です。でもっと注意すべき違いがあるんですけども、これからお話しします。で弟子たちが、お腹が空いてたんでしょうか、麦の方を積んで、ただ積んだだけじゃなくて食べたんですよね。だから食べたということはお腹が空いていたんじゃないかっていうことが分かるんですけども、でそれに対してダビデはさっきの申命記の23章とかじゃなくて、サメル記を出来事を聞かれたってところが、イエス様というお方がなぜこのダビデとアヒメレクのこのエピソードに注目していったかっていうところで、イエス・キリストの愛の深さ、恵み深さが感じられるんですけども、よくよくこのサメル記の上の21章の初めの出来事は、福音的というか、本当に神様の憐れみ深さがこのダビデや従者に現れている出来事なんですけども、それをイエス様がもう一回語り直している、大切なことなんで、今ファリサイ人や弟子たちにも話すようなことでイエス様がお話しされています。でちょっとこのサメル記の21章の1節から7節だけ読んでると、どんなところが福音的というか憐れみ深いエピソードなのか気づきにくいところかもしれませんけども、とってもこれは深い話だというふうに思うんですね。今お話しします。でまずこのダビデ王様が王になる前、まだサウル王の方が現役の時の話なんですけども、こんなに苦労してるのかなっていうふうに思いますよね。王様にヘブロンになる前にサウルから逃げて、もう殺されそうなんて逃げて、もう本当にお腹が空いてふらついていたということで、王になる前のダビデがそれだけ苦労したからこそ、王になった時にひもじい人、貧しい人の苦しみが分かる王様になったというふうにも言えると思うんですけども、それがまず第一ですね。で端的に言うと、サムエル記の方の言葉遣いで言えば、この安息日と思われる日に、サムエル記上の方の言葉で言えば、普通のパンでない性別されたパンが与えられたんです。ピンときました。これから皆さん性別されたパンが与えられるんですよ。そのひな形となるような予言となるような出来事がダビデと祭司の間で起こっていて、聖なるパンがもう落ち武者のようなダビデに、王様にもなってないんですよ、ただの武将というかに与えられたんですよ。で実はこの時ダビデは非常に罪深いことをこの祭司アヒメレクに言ってるんですけども、こう書いてるんですね。サメレクの上の21の3節には、ダビデは祭司アヒメレクに言った、王は私に一つのことを命じて、お前を使わす目的、お前に命じることを誰にも気づかれるな。わけわかんないですよこの言葉。だけどこれダビデとってもうまい言い訳してるんですよ。これ嘘なんですね。祭司の前で嘘言っちゃダメでしょ。嘘っていうのは、王はってのサウル王は私に一つのことを命じてって、これもう嘘っぱちですよ。 今もサウルはダビデを殺そうとしてるんだから、そんなサウル様がダビデに何かを命じるっていう状態じゃないんですね。ダビデは逃げてるんです。だけどこのダビデはこの祭司アヒメレクを安心させるために、私はサウル様の部下ですと、忠実なしもべですと、ただあなたのところに寄っただけなんです。実は逃亡でしょ、逃げてるんですよ。だけどここで嘘っぱちをついてる、嘘をついてる、虚偽発言をしてるんです。でも結果としてたまたま普通のパンから成立したパンに取り替える日だったので、まあちょうど都合が良かったですよね。でまあこれが聖なる聖別されたパンを備えるのは安息日と思われますので、まあ金曜日で夕方にも取り替えたのか、まあつまりダビデが金曜日の夕方に来たのか土曜日の夕方に来たのか日曜日に来たのか、ちょっとそれは分かんないんですけども、でも安息日にまつわる出来事で、まあ、たまたまラッキーだったというか、祭司の普段の曜日であれば普通のパンが余ってなかったかもしれないけれども、聖別されたパンが取り替えられる日だったんですね。だからパンはもらうことができたんです。聖別するパンをちょっと余談ですけども、聖別されたパンは今のこの教会で言うと私しか食べられません。余ったとしても食べられないんですけども、まあ、ちょっと断り入れておくと、まあ、でもこの祭司の、まあ、決まりというか考え方で言うと神様にお供えしてその聖別されたパンを取り下げたら、それはまあ祭司が食べるとかしてたんですよ。でも別に祭司や祭司の家族だけじゃなくって旅の者にもまああげていいよってことになったんで、ダビデはそのまあおこぼれにというか預かることができたんですね。そのことをイエス様はよく知ってらっしゃる。ダビデに嘘をつくような罪深いものに聖なるパンを差し出すエピソードをイエス様は思い起こして、安息日の在り方、意味を教えてくださってるんですね。まさに罪深いものに私に皆さんに今日聖なるパンが差し出されるっていうのことを、ここでこのマルコ福音書のこの2章のところでサムエル記の出来事に結びつけながらイエス様はお話してくださったんですね。でもっとイエス様のあり目深いところは、サムエル記の方には、まあ、さっきダビデ逃亡中だったし従者たちも従えてたんで多分空腹だったんでパンを求めたんだと思いますし、まあ、さっき弟子たちがイエスの弟子たちが麦畑を取った時も、まあ、空腹だったんじゃないでしょうかというふうに言ったんですけども、サメルキンの城の方には取り立ててダビデが飢え乾いていたとは書いてないんですね。まあ、多分逃亡中だったんで飢え乾いていたと思いますけども、でもイエス様はこういうふうにおっしゃってますよね。マルコによる福音書の2章の25節に、イエスは言われた、ダビデが自分も友の者たちも食べ物がなくて空腹だった時に何をしたか一度も読んだことがないのかというふうにファリサイ人たちに聞いてます。だけど空腹だったとは書いてないんです。なぜですか、なぜイエス様は空腹だったというふうにあえて付け加えて言われたんですか。それはイエス様というお方は自ら40日40夜のアレノでの体験 サタンに試みられるという体験などを通して、人間が空腹であるということがどんなに悲しいことか、惨めなことかということが一番よくお分かりになった方だったんですよね。だからイエス様は、まあ、聖書の記事にも書いてはいないけれども、ダビデや従者はきっと空腹だったんだと、私は悲しいと。で、今弟子たちも麦の方を摘み取ったという ところで何か言いがかりをつけられたけれども、私は空腹の弟子たちがの苦しみがよくわかるんだと、惨めなんだと、人間が飢え渇いているのは。だからこの安息日こそ聖なるパンを私は与えるっていうふうにイエス様はそういう使命を持たれたんですよね。一度も読んだことがないのかって強い調子です。続けて、アビアタルが大祭司であった時、ダビデは神の家に入り、祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか。これ一緒にいた者たちに与えたかどうか、この旧約のサメル記の方に書いてないんですよ。まあ、多分ダビデは祭司から残りの聖別されたパンをもらった後に、まあ、ダビデのことですから従者たちに分け与えたと思いますけども、でもこの旧約の記事を読む限り書いてないんですけども、イエス様は一緒に行った者たちにも与えたではないかっていうふうに、これもイエス様の恵み深さですよね。だってイエスの弟子たちがパンと魚を分かち与えるときにどうしましたか。彼らだけ食べましたか。十二人の弟子たちだけガリラヤの丘でイエス様がパンと魚を増加したときに食べて終わりでしたか。分かち与えましたよね。分けなさい、配りなさいって言って五千名なりの人たちに分け与えたわけですね。もうそのことをイエス様は間接的に指し示しているようなイエス・キリストの言葉だというふうに思います。でさらに言えば、ダビデは神の家に入るとこれも書いてないんですけども、なんでかということを考えることも重要です。ダビデは祭司アヒメレクのところに行ったって書いてるところなんですよ。神殿と祭司の家は別です。だから旧約の方人は、まあ、神殿に祭司の家は隣接していってはいたでしょうけれども、ただ単に祭司の家に入ったって書いてるんだけども、イエス様はなんでダビデが神の家に入ったって書いて言ってるんですか。まあ、たまたまちょっと牧師館離れてますけども、まあ牧師館の方に、まあ、誰かがパンを求めてやってきて、まあ、私がまあパンを お渡したと。でもイエス様は神の家に入ってパンを与えること、それが大事なんだっていうふうに言われたのはなぜなんですか。それはイエス様は皆さんが、私たちが神の家なる教会に来ることを喜ばれるお方だからでしょう。だから祭司の家にしかたどり着けなかったダビデを、いや、まあ、実はそうかもしれないけれども、私の祈り願いとしてダビデは神の家、私たちで言えば教会に入ってきて聖なるパンを受け取ること、それが主の日安息日に行われることだっていうふうにイエス様は言ってくださったんですね。だからこのサムエル記上の旧約のエピソードを下敷きにしながら、イエス様はその憐み深さ 人間の貧困に対する同情というものでも枠をぶち破りながら、この安息日はこうでしょっていうふうに、こんなことが起こったんだと、今私はそのことを推し進めるっていうのがイエス様なんですね。で、27と28のまとめの句、そしてさらに言われた、安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではないと、安息日の規則をやたら詳しくしたり厳重にしようっていう以前に、空腹な人を救うこと、罪深いものを受け入れて、その人が悔い改めるように、新たに人生を出発できるようにする、それがまあ一言言えば人のためにっていうことですよね。で、最後のまとめの句が、だから人の子は安息日の主のためでもある。説教原稿の方には一つの出来事として、これも安息日の出来事だと思いますけども、復活されたイエス様が日曜日の夕方に弟子たちのところに現れて、ヨハネの20章に書いてあることで、弟子たちに息を吹きかけられましたよね。まあ、これ本当に素晴らしい出来事だなといつも思い起こすんですけども、まあ安息の仕方、安らぎ方っていろいろとあると思いますけども、まあ、まず午前中に礼拝を守ってってことあると思うんですけども、でもイエス様に息を吹きかけられたって言ったら最高ですもんね。まあ、私たちはそのことを聖霊の働きとして、今そのことを受け継いでいるというか、その恵みに預かっているわけですけども、そのことも安息日の夕方にイエス様が弟子たちに息を吹きかけられて、本当の安息を与えられたっていうことを思い起こしたいと思います。で、最後に一つ、安息日って止めるって意味です。やめるって意味です。まあ、しかしばヨーロッパのお店は日曜日に休みになって、日本のお店や、まあ、いろんな労働の仕方とかストップしない、やめないのはいかがなものかっていう意見があるので、まあ、それはそれで主の日がもうちょっとこの日本の文化の中に浸透していかなければいけないかと思うんですけども、でも先週皆さん、まあ、大変地震や、まあ、飛行機の事故が起こったりしてますけども、平安なお正月を迎えられましたか。でも仮に何かトラブって挫折したとか、苦しい問題を引きずっていたとしたら、この日曜日にイエス様は何とおっしゃるか、ストップとおっしゃってください。もうやめ、私が止める、それが安息日っていうことなんですね。先週までの流れはもう断ち切りなさい、まあ、断ち切れないって言うかもしれない、まあ、断ち切れない事情はあるかもしれないけども、でも安息の主、世界の出来事を一旦神の安息のうちにストップしてくださるのがこの日です。ですから毎日なんか挫折したとか非常に悲しい出来事に出会ったっていう人は、本当にこの安息日にウェルカムです、招かれてます。なぜならそれらのことをイエス・キリストの後ろに打っちゃって、新しい出発を今日この主の日から始めることができます。ではお祈りいたします。よみがえりの主イエス・キリストの血なる神よ、主の御名を賛美いたします。千ヶ瀬科学協会の今日どう人たちが主の日を重んじてここに御前に集められたことを心から感謝いたします。どうかイエス様は罪深く飢え渇いているものは憐れんでくださるお方ですので、主が恵みとして与えてくださるその全てを 私たちが心をなしにして受け取ることができますように導いてください。しかし能登半島のクリスチャンをはじめ、また私たち教会内のご高齢の方、ご病気中の方々をはじめ、この主の日の礼拝に通じなかった方々にも、私たちと等しき恵みと平安がありますようにとお祈りいたします。聖霊が私たちのうちに働いてください。この祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。